死は怖くない。その人は生涯で何千回この言葉を口にしたのでしょうか。ホールでもテレビでも撮影所の隅でも、笑いながら断言するように、あの世は素晴らしいところですよ、と。1989年、映画大霊界。原作も脚本も総監督もすべて自分一人で背負いました。制作費は推定15億円。翌年には続編にエキストラを1万人。俳優としての出演作は500本。テレビでは最高視聴率 32.2% の刑事ドラマで7年間ボスと呼ばれ続けた人でした。そして1997年4月16日、妻を見送ったその日、丹波哲郎は生まれて初めて自分の家の書類の束を自分の手で開きました。そこに書かれていたのは8億円という数字だったと言われています。妻はその数字を一人で抱えたまま何も言わずに行きました。日本中に死んだ後の世界は怖くないと説いて回っていた男がその日声を上げて泣いたと長男は語っています。なぜ妻は最後まで黙っていたのでしょうか。なぜ夫は8年間気づかなかったのでしょうか。そして死は怖くないというあの言葉はそもそもどこで生まれた言葉だったのでしょうか。
なぜ丹波哲郎はあれほどあの世にこだわり続けたのでしょうか。
なぜ妻の貞子さんは8億円という数字を夫にだけは知らせなかったのでしょうか。そして三途の川の水先案内人を務めましょうと大勢の前で約束したその人は、一番案内したかった一人をどこで見送ることになったのでしょうか。今日は俳優丹波哲郎の物語をお伝えします。その答えを知るためには、太平洋戦争の最中、1943年12月のある兵舎まで遡る必要があります。ここで一度だけ時間を先に進めてみます。晩年、講演会場でこの人は集まった人々に向かってこう言ったと伝えられています。ここでお会いできたのも何かの縁です。皆さんが三途の川を渡る時の水先案内人はぜひ私が務めましょう。会場は笑いに包まれたそうです。誰もが冗談だと思って聞いていました。話を1922年に戻します。
1922年7月17日、東京百人町で一人の男の子が生まれました。名前は丹波正三郎、後の丹波哲郎です。家は東京でも指折りの資産家でした。祖父の丹波敬三は薬学者で東京帝国大学の名誉教授。父は日本画家。家系をたどれば、平安時代に医学書、維新法を治した丹波の安寄りに行き着くと伝えられています。千年を超える家系です。実家は薬学の家系であり、同時に資産家でもありました。土地を持ち、蔵書を持ち、家の中には学問の匂いがありました。その家で祖父も父も二人の兄も皆東京大学を出ていました。三男に生まれた少年だけがどこにも入れませんでした。成城中学から陸軍幼年学校を受験して落ちました。仙台の二高を二度受けて二度とも落ちました。最後は親戚が総長を務めていた中央大学の法学部に試験を受けずに入ったと言われています。家の中で彼につけられた呼び名は落ちこぼれでした。食卓では兄たちが学問の話をしていました。父は絵を描いていました。
祖父の名は大学の名簿に載っていました。その席で一番下の椅子に座っていた少年は何をしていたか。体が大きく、声も大きく、人を笑わせるのが得意な子供だったと伝えられています。つまり、あの家の中で一番学問に向いていない資質を一番多く持って生まれてきたのです。家の中で価値のないものが外に出た瞬間価値になる。そういうことが人生には起こります。ただし、それが起こるまでにこの人は30年近く待つことになりました。後年、この人はとどめのスターと呼ばれるようになります。出演者のリストの一番最後に大きく名前が出る俳優のことです。名前を一番最後に置いてもらえる人。少年時代、名簿のどこにも名前が載らなかった男がたどり着いた場所でした。1943年12月、中央大学法学部の2年生だった青年は、学徒出陣で桜の東部64部隊に入隊します。そこで彼を待っていたのは王田でした。態度が大きい、生意気だ、そうみなされ、普通の兵の3倍ほどの体罰を受けたと伝えられています。連日でした。やがて立川の陸軍航空整備学校へ送られ、整備士官としての教育を受けます。上官の一人には、後に野球の神様と呼ばれる川上哲治がいました。航空隊にいた彼には、特攻隊員になる可能性がありました。同期の名前が次々と消えていきました。戦死の伏せが日常になりました。極限の中でこの青年が自分に言い聞かせ続けた言葉が一つだけあります。死は怖くない。正気を保つためにそう唱えるしかなかったのだと後に関係者は書いています。つまりあの言葉は思想として生まれたのではありませんでした。20歳の男が明日死ぬかもしれない兵舎の中で自分にかけたたった一つの呪文だったのです。日本中があの言葉を笑い話として消費するようになるのは、それから40年以上後のことでした。
1945年、復員。
焼け跡の東京に戻ってきた青年は、大学に戻り、英法科を卒業します。そして、連合国軍総司令部の通訳になりました。戦争が終わってすぐ、昨日まで敵だった国の言葉で仕事をする。名家の三男には英語がありました。この時に鍛えた英語力が20年後、ロンドンの撮影所で彼を助けることになります。しかしこの時はまだ誰も知りませんでした。やがて彼は劇団に入ります。文化座。俳優になりたいと言い出したのです。家からの援助はありませんでした。祖父も父も兄も学者と芸術家という家で、俳優は家業ではありませんでした。肩身の狭い思いをしたと本人が語っています。考えてみれば不思議な選択です。戦争から生きて帰り、英語という武器を手にし、艦長の仕事もあった男が一番不安定な道を選んだ。しかも、家の中で一番低く見られていた男が、家が一番認めない職業を選んだのです。反発だったのかもしれません。あるいは、兵舎で見てきたものが、彼の中の何かを決定的に変えていたのかもしれません。同期が次々に死んでいくのを見た人間は、安全な道の価値をあまり信じなくなることがあります。ここで、もう一人この物語に欠かせない人物を、先に紹介させてください。妻となる貞子さんです。二人が結婚したのは戦後間もない1949年。彼は27歳。まだ俳優として売れる前でした。当時の彼は 会社勤めをしていました。ただその仕事にほとんど熱意がなかったようです。後に長男の丹波義隆さんが語ったところによると、父はいつも仕事を抜けて家にいたといいます。貞子さんがミシンを踏んでいるその横で雑誌を読みながらだらだらと時間を過ごす、それが日課だったそうです。笑ってしまう光景ですけれど、その光景の中にこの夫婦の形がすでに全部あります。働く人と待つ人ではありません。夢を見る人とその足元を数える人です。そんな夫が28歳になろうという年に会社を辞めると言い出しました。俳優になると。普通なら反対する場面です。子供が生まれたばかりの家庭で収入のあてもなく、しかも本人は30歳になろうとしている。当時の芸能界で30歳からの新人などほとんど例がありませんでした。貞子さんは止めませんでした。その代わり、この日から家のお金はすべて貞子さんが管理することになります。夫にお金の心配を一切させないために。夫は演じることだけを考えればいい、数字は自分が見る、言葉にすればそれだけの取り決めでした。契約書もありません。誰も見ていません。これがその後およそ半世紀にわたって続く一つの約束の始まりでした。そしてこの時、二人はまだその約束が最後にどんな形になるのかを知りませんでした。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが丹波哲郎さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは彼の人生が大きく動き出す時代に入っていきます。
1951年、新東宝に入社。翌1952年、映画「殺人容疑者」でいきなり主役としてデビューします。30歳でした。その後、東映に移り、1959年にはどこの会社にも幼いフリーの俳優になります。当時としては異例の選択でした。彼が演じたのは主に悪役でした。背が高く、声が低く、目つきが鋭い。笑っているのに目が笑っていない。そういう男を演じさせると、日本にこの人の代わりはいませんでした。当時の日本映画は二枚目の時代です。美しい主役がいて、その邪魔をする男がいる。彼はいつも後者でした。けれど、悪役という仕事には一つだけ良いことがあります。年をとっても需要が減らないのです。若さで勝負していないからです。1961年には、後に仁義なき戦いを取ることになる深作欣二監督の本格的な長編第一作に主演しています。若い監督とフリーになったばかりの俳優。まだどちらも無名に近い時期の出会いでした。転機は1963年に訪れます。テレビ時代劇、三匹の侍。彼が演じたのは腕の立つ浪人、柴左近でした。それまで映画の悪役だった男の顔が、この作品でお茶の間に入っていきます。土曜の夜、家族が揃った今のテレビの中に、あの低い声が流れました。翌1964年には映画版にも主演します。効果音を大胆に使ったチャンバラは、当時の観客を驚かせました。そして1967年、イギリス映画007ファニドシヌに日本側の情報機関のトップとして出演します。GHQ 時代に鍛えた英語がここで生きました。日本の俳優が世界で一番有名なスパイ映画の中で堂々と英語で芝居をしている。
それは当時の日本人にとって爽快な光景でした。戦争が終わってまだ22年しか経っていません。かつて敵国だった国の映画で日本人が対等な立場の役を演じている。 GHQ の通訳をしていた青年が20年かけてその位置まで来ていたのです。ただしこの卒営現場で彼は一つの伝説を残しています。遅刻です。主演のショーン・コネリー本人がわざわざ注意しに来たと音に伝えられています。世界的なスターに叱られても彼はあまり反省しなかったようです。その理由は次のショーで本人が語っています。丹波哲郎という人を語るとき必ず出てくる話が二つあります。一つは遅刻、もう一つは台本を覚えないことです。俳優の中田達也さんは後年テレビ番組でこう懐かしんでいます。彼はスターは遅く来るものだと言って毎回遅れてきたと。台本についてはさらに徹底していました。セリフはカンペを読む、そう笑って公言していたと当時の記者は書いています。共演者が驚いたのはそこではありません。それでいて演技が見事だったことです。2026年3月、没後20年に合わせて公開された記事の中で共演した俳優たちは口を揃えてそう証言しています。セリフを覚えず現場に遅れてきて、それでも画面に映った瞬間その場の空気を全部持っていってしまう。映画「砂の器」で共演した森田健作さんはある場面を見て、この役はこの人でなければダメだと確信したと語っています。
1968年からテレビドラマ「キーハンター」が始まります。彼はチームを束ねるボスでした。このドラマに集まった顔ぶれを少しだけ挙げてみます。若き日の千葉真一、そして野際陽子、大原羅麗子、谷隼人。土曜の夜9時、このメンバーが同じ画面の中で走り回っていました。当時の子供たちは翌週の月曜、学校でその話をしました。そして1975年、 G メン75が始まります。警視庁から独立した特別捜査班、滑走路を男たちが横一列に歩いてくるタイトルバック、あの映像を当時テレビの前にいた人は今も覚えているはずです。放送は7年間、最高視聴率は 32.2%。日本人の3人に1人が同じ時間に同じ画面を見ていた計算になります。生活感を徹底的に排除した画作りでした。刑事の家庭も鍋も茶の間も出てきません。出てくるのは香港であり空港であり夜の埠頭です。その中心にいつも同じ人がいました。黒いコート、黒い帽子、ほとんど動かない表情。部下が報告を上げてくると短く一言だけ返す。それだけでその場の温度が決まる人でした。この帽子のことは覚えておいてください。この物語の一番最後にもう一度出てきます。俳優としての評価もこの時期に頂点を迎えます。1973年、人間革命で毎日映画コンクールの男優演技賞。1974年、砂の器では地道に足で歩く刑事を演じ重厚だと絶賛されました。1980年、203高地でブルーリボン賞と日本アカデミー賞の最優秀助演男優賞を同じ年に受け取っています。1973年には自分の名前を冠した制作会社も作りました。出演作は生涯で500本に及びます。
その頃、家庭では一つのことが変わらずに続いていました。お金はすべて妻が握っていました。契約も支払いも税金もすべて貞子さんが管理していました。夫は自分の家にいくらあるのかを正確には知らなかったと言われています。それは1949年のあの日の約束の続きでした。夫にお金の心配をさせない、その一点だけを妻は守り続けていたのです。日本中がこの人をボスと呼び、後輩の俳優たちが丹波さんと頭を下げていた時期に、彼は自分の通帳の残高を知らないまま生きていました。このことが後に大きな意味を持つことになります。
40代の半ばを過ぎた頃から、この俳優はあることに深く入り込んでいきます。死後の世界です。心霊学の研究。書いた本は生涯でおよそ70冊。自らをこう名乗るようになりました。霊界の宣伝マン。宣伝マンという言い方がこの人らしいところです。教祖でも研究者でもない。あの世という場所の良さを広めて回る営業係だというのです。なぜ俳優がそんなことを始めたのか。本人はあまり整理して語っていません。ただ、彼の周辺を長く取材した書き手は、こう見ています。この人の死生観の根には二つのものがある。一つは戦争。もう一つは妻だ、と。戦争の方ははっきりしています。1943年の兵舎で彼は死は怖くない、と自分に言い聞かせました。あれは方便でした。方便のまま終わればただの記憶になります。けれどこの人は、あれを本当にしてしまおうとしたのです。死んだ同期たちが無に帰したのではないと証明したかったのかもしれません。3倍殴られ、次々に消えていった若者たちが、どこかに行っただけなのだと信じたかったのかもしれません。これは推測です。本人はそこまで説明していません。ただ事実として残っているのは、彼が霊界について語るとき、なぜかいつも明るかったということです。あの世は素晴らしい。だから心配しなくていい。暗い顔で語る人ではありませんでした。撮影現場でもそれは変わりませんでした。G メン75で共に戦った俳優の伊吹剛さんは、2026年8月1日、放送50周年を記念して開かれたイベントで、こんな思い出を明かしています。ボスから、もうすぐ富士山が爆発する、と真顔で言われた、と。会場は笑いに包まれました。女優の藤田美穂子さんもこう振り返っています。ゲストの女優さんが来ると必ず、お前にはいい保護霊がついている、と声をかけていた、と。そして藤田さんはこう続けました。あの一言で緊張していた女優さんの気持ちがほぐれるのだ、と。7年も続いている番組にゲストで来る人はみんなものすごく緊張している。そこをほどいてから撮影に入らせていた。本当はものすごくきめ細やかな精神の持ち主だった。藤田さんはそう語っています。1981年、彼は若い俳優を育てる養成所を作ります。丹波道場。責任者には長男の丹波義隆さんがつきました。500本の出演作を持つ愛俳優が名もない若者たちに芝居を教える場所です。そこで彼が繰り返したのは演技論だけではありませんでした。人は死なないという話です。この時期の彼はテレビのバラエティ番組にも頻繁に出るようになります。クイズ番組の回答者席にも座りました。そこでも話は必ずあの世に流れていきました。笑われることもありました。 大真面目に霊界の話をする愛俳優。それは当時のテレビにとって格好の素材でした。司会者は笑い、共演者も笑い、視聴者も笑いました。本人は気にしませんでした。むしろ笑ってくれた方が広まると考えているようなところがありました。宣伝マンという名乗りはそういう意味だったのかもしれません。真面目な顔で説教をすれば人は逃げる。笑い話にしておけば話だけは残る。そして笑いながら聞いていた人たちも身内を亡くしたその夜にはふとあの話を思い出すのです。
そして1989年1月14日、映画「大霊界死んだらどうなる」が公開されます。原作、脚本、総監督、すべて丹波哲郎です。配給は松竹富士。制作には学習研究者が関わりました。主演は長男の丹波義隆さんでした。物語は事故で命を落とした人々が死後の世界を旅していくというものです。本人はプロデューサーにこう説明したと伝えられています。これは霊界の旅行記なんだ、と。なぜ本にするだけでは足りなかったのでしょうか。すでに彼はこの話題で本を何十冊も出していました。公園にも人は集まっていました。それでも映画にしたのです。関係者に語ったという言葉が残されています。今、これが作れるということは、霊界が作ることを望んでいるのだと。理屈ではありません。使命だと思っていたのです。彼は理想を一切妥協しませんでした。当時の最新技術を惜しみなく使いました。制作費は推定15億円に膨らんだと言われています。1989年の15億円です。当時、大作と呼ばれた邦画でもその半分あれば十分でした。しかもこれは会社が決めた予算ではありません。一人の俳優が自分の名前で背負った金額です。そして、この現場での彼を長男は後にこう証言しています。自分が出ている場面の背景に鳥の鳴き声が入っていた。それを聞いた父はこう言ったそうです。人間のあの世と動物のあの世は別々だ。だから霊界で鳥の声が聞こえるのはおかしい。鳥のさえずりだけを消せ。録音部が悪戦苦闘してその音だけを取り去った、と長男は語っています。笑い話のように聞こえます。けれど、この一点だけは聞き逃さないでいただきたいのです。この人は本気でした。商売でも余興でもなく、本当にそういう世界があると信じていた。だからこそ鳥の声一つを許さなかったのです。映画は当たりました。配給収入は9億円。1989年の邦画で第9位です。ホラーとも宗教映画ともつかない奇妙な内容の作品としては驚くべき数字でした。シリーズ全体で動員は300万人を超えたと記録されています。けれど、この数字をもう一度並べてみてください。制作費、推定15億円。配給収入、9億円。数えられる人が数えれば、その時点で答えは出ていました。そして、翌1990年、彼は続編を作ります。大霊界に死んだら驚いた。今度はエキストラを1万人動員しました。制作費は推定15億円に上ったと伝えられています。1994年には3作目も公開しています。普通の映画人なら1作目の決算書を見た時点で2作目は作りません。まして3作目はありえません。けれど彼は そもそも決算書を見ていませんでした。見る係は別にいたからです。制作の現場では彼はいつも上機嫌だったと伝えられています。長男によれば60代後半から70歳にかけての父は本当に楽しそうだった。特に大例会では自分が総監督として指揮を執っていたので毎日生き生きとしていたと。人生で一番幸福な時期だったのかもしれません。その幸福の請求書は別の部屋で別の人が受け取っていました。こうして残ったのがおよそ8億円の負債でした。
ここにこの物語の一番奇妙な事実があります。丹波哲郎は自分がいくら借金を背負ったのかを知りませんでした。いえ、正確に言えば借金があるということ自体を知らされていませんでした。契約も返済も督促もすべて妻の貞子さんが引き受けていたからです。1949年に始まったあの約束がここまで来ていました。夫にはお金の心配をさせない。ミシンの横で雑誌を読んでいた男が40年後8億円を背負いました。そしてその40年の間、彼女は一度も係を代わってくれとは言いませんでした。このことをどう受け取るかは聞いている方によって全く違うと思います。美しい話だと思う方がいるでしょう。いや、それは共犯だと思う方もいるでしょう。夫にも知る権利があったはずだと。どちらが正しいのかをこの物語は決めません。ただ一つだけ確かなことがあります。この選択をしたのは彼女です。誰にも相談せず一人で決めました。ここで少しだけお時間をください。あなたは丹波哲郎さんをどの作品で初めて知りましたか？土曜の夜のあのドラマだったでしょうか？それとも映画の中のあの刑事だったでしょうか？もしよろしければコメント欄にその思い出を書いていただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。貞子さんという人がどういう人だったか、それを示す言葉が一つ残っています。晩年、体調を崩した貞子さんと夫婦で出かけた時のことです。夫が妻の車椅子を押そうとしました。貞子さんはそれを嫌がったと言います。理由はこうでした。丹波哲郎という商品を傷つけてはいけない。夫を夫としてではなく商品と呼んだのです。冷たい言葉のように聞こえるかもしれません。けれど、この言葉の意味は逆です。人前で大スターが妻の車椅子を押している姿を見せてはいけない。丹波哲郎はそういう役ではない。世間が思い描いている丹波哲郎の像を自分のせいで1ミリも欠けさせてはいけない。自分の体より夫の看板を優先する。それがこの人の考え方でした。そしてそれは8億円の借金についても全く同じでした。なぜ貞子さんは夫に借金のことを言わなかったのでしょうか。理由は伝えられているところによればたった一言です。夫を俳優丹波哲郎のまま死なせてあげるため。借金を抱えた男としてこの人を終わらせたくなかった。8億円の負債を背負った老人としてではなく、最後まであの丹波哲郎のまま行かせてあげたかった。そのために彼女は一人で返し始めました。コツコツと少しずつ、夫には一切知らせずに。夫が講演会場で死は怖くないと笑っているその間、夫が若い俳優たちに芝居を教えているその間、夫が
次はどんな霊界の映画を撮ろうかと目を輝かせているその間、妻は数字を見ていました。
その状態が何年続いたと思われますか？
1989年から1997年までおよそ8年です。秘密を知っていた女、秘密を守った女、夫の夢に一度も反対しなかった女、夫の代わりに督促を受けた女、夫の代わりに頭を下げた女、その女が家の中で見せていたのはいつもと同じ静かな顔でした。夫は何も気づきませんでした。彼を責めるのは簡単かもしれませんけれど、この夫婦の間ではそれは最初からそういう約束だったのです。1949年、ミシンの前で回された名前のない約束でした。想像してみてください。夫が「あの世は素晴らしい」と壇上で語っているその同じ時間に、妻は家で数字を合わせています。夫が「死は怖くない」と言って笑いを取っているその同じ夜に、妻は返済の期日を数えています。夫が「三途の川の案内は私がします」と約束しているその同じ月に、妻の体は少しずつ弱っていましたけれど、彼女は一度もこう言いませんでした。あなたはあの世のことばかり調べているけれど、この世のことは誰が調べていると思っているのですか。言えば終わる話でした。一言で済む話でした。その一言を8年間飲み込み続けた人がいたのです。同じ8年の間、丹波哲郎は全国を回っていました。講演会場に集まった人々に彼はよくこう言ったそうです。ここでお会いできたのも何かの縁だ。皆さんが三途の川を渡る時の水先案内人はぜひ私が務めましょう。ですから安心して死後の世界においでください。大きな声でした。会場は笑いました。集まっていたのは多くが年配の方々でした。自分の死をそろそろ現実として考え始めた人たちです。その人たちがなぜ笑えたのか。怖いものを堂々と明るく言い切ってくれる人がそこにいたからです。医者でも僧侶でもない、テレビで見たことのあるあのボスが任せておけと言ってくれる、それだけで随分楽になった人がいたはずです。彼が売っていたのは霊界という商品ではなく、安心という商品だったのかもしれません。そしてその安心を全国に配って回っていた男は、自分の家の中にたった一人安心を渡せていない人がいたことに気づいていませんでした。その人が一番最初に見送ることになる相手を、この時彼はまだ想像していませんでした。
1997年4月16日、
妻の貞子さんが亡くなりました。夫は人前でほとんど涙を見せない人でした。戦場を経験し、悪役を演じ、死は怖くないと言い続けてきた人です。その人がこの日、声を上げて泣きました。長男の丹波義孝さんは、後年、この日のことをこう振り返っています。父が唯一隙を見せてくれた日だった、と。死は怖くない。二十歳の兵舎で自分に言い聞かせ、その後、日本中に向かって言い続けた言葉です。たった一度だけ、その言葉がこの人を助けませんでした。怖かったのは、自分の死ではなかったのです。そして、この日から一つの矛盾が始まります。
あの世が素晴らしい場所であるなら、妻は今素晴らしい場所にいるはずです。泣く理由はないはずです。彼が40年かけて集めた70バク分の理屈は全部そう言っていました。それでもこの人は泣きました。理屈と体は別なのだと思います。あの世を信じることと隣の椅子が空になることは全く別の出来事なのです。葬儀が終わり、家の中の事務を誰かが引き受けなければならなくなりました。そこで彼は初めて自分の家の書類を自分の手で開きます。48年間一度も開いたことのなかった引き出しでした。そこにあった数字が8億円だったと伝えられています。想像してみてください。妻を失ったばかりの75歳の男が、その悲しみの底で自分が知らないうちに背負っていた借金の全額を初めて知る。しかもそれを一人で返し続けていたのが、たった今見送ったばかりの人だったと知る。一日のうちに二度殴られたようなものでした。しかもその借金は彼が悪いことをして作ったものではありません。彼が一番本気になったもの、一番人に伝えたかったもの、あの世は怖くないというたった一つのメッセージを映像にするために作ったものでした。つまり、妻が一人で背負っていたのは夫の夢の重さそのものだったのです。そして、その夢を止めなかったのも彼女でした。1949年からずっと、その後の彼はどうしたか。倒れませんでした。俳優の仕事を続けます。テレビにも出ました。2000年には映画『十五歳学校4』での演技が評価され、日刊スポーツ映画大賞の助演男優賞を受けています。78歳でした。霊界の公演もしばらくは続けました。ただ、75歳を過ぎたあたりから、あの疲れたような没頭ぶりは少しずつ落ち着いていったと周囲は感じていたようです。一部の関係者はこう見ています。あの世の話をあれほど熱心に語っていたのは、まだあの世に大切な人がいなかったからではないか、と。これは推測に過ぎません。本人は何も語っていません。ただ、事実として残っているのはこういうことです。妻を見送ってからの彼は、あの世の素晴らしさを説くとき、以前ほど大声ではなくなっていた。現場での彼は、最後まで、あの人のままだったようです。台本はやはり覚えませんでした。遅刻も治りませんでした。若い俳優には相変わらずいい保護霊がついていると言いました。2026年、没後20年に合わせて集まった共演者たちは、そのことをまるで昨日のことのように笑って話しています。セリフを覚えず、現場に遅れてきて、それでも演技は見事だった、と。けれど、その口調の中に少しだけ違うものが混じっていることに気づく人もいるはずです。あの人たちが懐かしんでいるのは演技の話ではありません。撮影の合間に意味のわからない話をして場を明るくしていた人のことです。
2006年9月24日。午後11時27分。
丹波哲郎は東京三鷹市の病院で肺炎のため亡くなりました。84歳でした。妻を見送ってから9年5ヶ月。訃報は読売新聞、朝日新聞、北海道新聞をはじめ全国紙が一斉に伝えました。
霊界の宣伝マンを自称した個性派俳優、死去。ある辞典はそう記しています。亡くなる直前まで、この人が周囲に語っていた言葉は変わりませんでした。死は怖くない。ただ、その言葉の意味は、1943年の弊社にいた20歳の青年が仕えていた大間とは、安堵全く違うものになっていたはずです。かつては、明日死ぬかもしれない自分のために仕えた呪文でした。最後は、先に行った人に、また会うための約束でした。同じ言葉です。ひらがなにすれば、7文字です。けれど、20歳の彼が言った死は怖くないと、84歳の彼が言った死は怖くないは、全く別の意味を持っていました。前者は生き延びるための言葉でした。後者は会いに行くための言葉でした。人が一つの言葉を持ち続けると、その言葉の方が少しずつ形を変えていくことがあります。この人の場合、それに63年かかりました。告別式は9月30日、東京の青山葬儀所で行われました。参列したのは共演者や後輩たち、そして2000人のファンです。名前を挙げれば、黒柳徹子さん、西田敏行さん、司陽子さん、長戸博之さん、夏木陽介さん、原田大二郎さん、京本政樹さん、藤田美穂子さん。悪役を演じ続けた男の葬儀に、これだけの人が集まりました。会場の外にも列ができていました。並んでいたのは、彼の映画を見た人たちだけではありません。彼の霊界の本を読んだ人たちもいました。家族を亡くした後、あの本に助けられた。そういう人が少なくなかったのです。喪主は長男の丹波義隆さん。この人が一つだけどうしても叶えたい望みを持っていました。父をハードボイルドらしく送り出したい。そこで棺の中に収められたものがあります。黒のショートハットです。キーハンターとG 面75でボスがいつも被っていたあの帽子でした。撮影所に保管されていたその帽子を俳優の京本政樹さんが東映の撮影所からわざわざ運んできたと伝えられています。通夜が始まるとき会場に流れたのは G 面75のテーマ曲でした。告別式ではキーハンターのテーマ曲。そして最後に流れたのは、この人が愛したという一曲でした。赤とんぼです。滑走路を横一列に歩いていた男の早々に流れたのが、夕焼け空を歌うあの童謡だったのです。ここで最初の場面に戻ります。三途の川の水先案内人は、ぜひ私が務めましょう。大勢の前で、彼はそう約束しました。会場は笑い、誰もが冗談だと思いました。けれど、順番は逆になりました。先に川を渡ったのは、妻でした。8億円という数字を、たった一人で抱えて、夫には、最後まで何も言わずに。日本中に、あの世は怖くないと説いて回った男は、案内する側ではなく、残される側でした。あの世の道順を誰よりも詳しく調べ上げていたはずのこの人が、一番知りたかったのは、多分、たった一つのことだったはずです。先に行った人に、本当にまた会えるのか。彼が生涯かけて集めた70冊分の答えは、すべて、その一つの問いのためにあったのかもしれません。そしてもう一つ。あの人は生涯お金の計算をしませんでした。
数えたのはいつも別の人でした。けれど、最後に彼が数えていたものが一つだけあります。妻を見送ってからの9年5ヶ月です。その日数を彼がどんな気持ちで過ごしていたのか、記録は残っていません。ただ、2006年9月24日の夜、その数え上げは終わりました。もし彼が語っていたことが本当なら、三途の川のほとりで水先案内人を待っていたのは、彼の方ではなく、先についていたあの人の方だったのかもしれません。8億円のことを一度も口にしないまま、
丹波哲郎は死が怖くないと言い続けることで、20歳の自分を生き延びさせました。貞子さんは何も言わないことで、夫を最後まで俳優丹波哲郎のままにしました。丹波義隆さんは、棺に黒い帽子を入れることで、父を父が望んだ姿のまま送り出しました。三人とも言葉ではなく行いでそれをやりました。夫婦とは何なのでしょうか。半世紀の間、通帳を見せなかったことは隠し事だったのでしょうか。それとも愛だったのでしょうか。その答えはおそらくあの二人にしかわかりません。あなたのそばにも多くを語らずに、ただ静かに数字を引き受けてくれた人がいたかもしれません。この季節、もしよろしければ、その方のことを少しだけ思い出してみてください。丹波哲郎さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もし、この物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが丹波哲郎さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そして、このような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければ、チャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それでは、また次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。